ヨハネの黙示録の22章、今日は10節のところから御言葉を一緒に学んでまいりたいと思います。御使いはヨハネに対して、この黙示録というのは信頼できる、信頼する価値がある神の真理の言葉であるということを伝えました。つまりこれらの予言の言葉は必ず成就すると、神が真実であられるようにこの書に記されていることも同様に真実である、のそのことを天使は告げるわけです。旧約も新約聖書もすべては神の霊感によって記された神のお言葉です。そしてこの黙示録も同様に神のお言葉なんだということを天使はヨハネに改めて教えたわけです。でそのことを明らかにした上で、これから先について、この将来にどのように私たちはふさわしく生きていくのか、終末にふさわしい生き方、死の再臨に備えた生き方を教えて、その実践に励むようにと進めるわけです。終末にふさわしい生き方とはどんなふうに生きることなのか、前回から私たちはその生き方を見てまいりました。まずイエス・キリストが帰ってこられる日が近い今、どんなふうに生きるべきなのか。一つ目に彼が教えたことは、従順であり続けていきなさいと。これまで従順に主に従ってきたあなたは、これからもなお従順であり続けるようにと、そのことを勧めました。神様の言葉であるゆえに、この真理をしっかりと守るようにと、これに何かを付け加えたり、これから何かを取り除いてはならないと。そしてこの真理にあなたは従って生きていくんだと、それが終末にふさわしい生き方であると一つ目に教えました。二つ目に、私たちは礼拝をするものとして生まれ変わったと。どんな時にも私たちは主を褒めたたえながら、感謝を表しながら生きていく存在であると。ですからこの救いに預かったものとして、ますます主を喜びながら、感謝を下げながら、礼拝者として歩み続けていきなさいと。で、そして私たちは今日3つ目を見るわけですが、10節のところをご覧ください。また彼は私に言った、この書の予言の言葉を封じてはいけない。こんなふうにメッセージが記されています。彼はとあるのは、もう先ほどから我々が見てきたように、御使い、天使の話です。天使が私ヨハネにこのようなメッセージを与えたわけです。それはこの予言のメッセージを、言葉を封じてはならないと。この封じるという言葉なんですが、この言葉は人の口を封じるものであったり、口止めするという、そういう意味がありますし、また封じてそれを秘密にするという意味を持っています。この命令というのは、否定的には隠したままにしておいてはいけないと、肯定的には人の前でこのメッセージを明らかにしなさい、それを述べ伝えなさいということを教えるわけです。黙ってないで、秘密にしないで、この黙示録のメッセージを語り続けていきなさい。それが終末にふさわしい生き方だと、いう言葉を教えるわけです。ちょっと思い出していただきたいのはこの黙示録ですけれども、黙示録がどんなメッセージを記していたのか。少なくともまず私たちが覚えているのは、まずこの救いをまだいただいてない罪の中を生きている罪人に対するメッセージが記されてました。ですよね、皆さん。 裁きが近づいているから一刻も早く悔い改めて救われよという、そのメッセージが繰り返し記されていました。今主はまだその機会を与えてくださっている。だからその機会を失う前に早く自らの罪を悔い改めてこの救いに預かるようにと、そのような主の招きが記されています。神は忍耐をもって一人でも多くの罪人がこの救いに預かるようにと待ってらっしゃる。忍耐をもってあなたを待ってらっしゃる神がおられることをこの黙示録は明らかにしてくれました。この素晴らしい救いを先に救われたあなたは黙っていてはいけないと、この神様の救いのメッセージ、この素晴らしい福音のメッセージを語り続けようというのが、少なくとも私たちはこの十節の始めを見るときに教えられることです。救いのメッセージ、天使が言うまでもなく確かに我々が語り続けていかなければならないメッセージです。黙示録に記されていて、そして聖書全体に記されているこの素晴らしい神からのメッセージ、もう皆さんはそのメッセージを語り続けるということ、その大切さを十分ご存知です。ちょっと思い出してくださいます皆さん。なぜ私たちがこのメッセージを語るようにと命じられているのかって、それは罪人が救われるためには誰かがこのメッセージを語らなければならないからです。信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょうって。誰も話さなかったらどうやって人々はこの救いのメッセージを、この素晴らしい神のことを知ることができるかって。信仰は聞くことに始まり、聞くことはキリストについての御言葉によると、このようにパウロはローマ書の10章の14節や17節のところで教えています。誰かが語らなきゃいけない。そしてここにいらっしゃる信仰者の皆さんは誰かが語ってくれたからこの救いに預かった皆さんでしょ。誰かが語ってくれた、勇気を出してイエス・キリストのことを話してくれたんです。こんなに素晴らしい神がおられること、こんなに素晴らしい救いがあることを話してくれたんです。私のその信仰におけるヒーローの一人っていうのは、あのハズソン・テイラーという中国に伝道しに行ったイギリス人の宣教師です。73歳で彼が昇天するまでの51年間彼は中国で福音宣教に励みます。17歳で主イエス・キリストの救いに預かり、その年に神様から宣教するという大きな証明を彼はいただきました。そして彼が21歳の時、1854年3月の1日に彼はついに上海に上陸するわけです。そして約51年後1905年、彼は最後の中国宣教を行うわけです。そして6月の3日に湖南省において彼は天に召されてまいります。自分の生涯をこの中国の人々の救いのために捧げた素晴らしい宣教師です。こんな話が彼の本に記されています。彼の最も親しい友人であり助力者の一人にミーという人がいました。この人物は以前は仏教徒であり指導的立場にいる人物であり、また町で麺の商人をしていた人でした。彼は大変真面目な人で、ある偶像礼拝の団体の会長としてさまざまな神々に仕え、 多くの時間と金を費やしていた人でありました。その彼がこのハドソン・テイラーの集会に参加し、その集会が終わろうとしたとき、彼は自分の席で立ち上がって聴衆を見回しながら次のように語ったんです。私は長い間真理を求めてきましたが、見出せないままでした。遠近を問わずあちこちに旅行しました。しかし結果は同じことでした。儒教、仏教、道教などにも安息はありませんでした。しかし今日聞いたことに本当の安心があることが分かりました。私は今日からイエスの信者です。このように立ち上がって宣言をしたこのニーという一人の信仰者。その後彼は熱心に聖書を学び始めて、そして信仰において目まぐるしい成長を遂げるわけです。彼が救われてから間もなく、以前会長をしていた団体の集会で話すことになりました。ハドソン・テイラーは彼に同行してその集会へと出かけていくわけです。その場で彼ははっきりと、そして十分にこのイエス・キリストの福音を語るわけです。そしてかつてこのニーという人についていたある人物が、この話を聞いてイエス・キリストを信じる信仰へと導かれていきます。この後ニーは旧例の喜びを知り、福音宣教に励むわけです。さてこの人物がハドソン・テイラーにこんな質問をしたことが彼の書物に記されています。英国ではこの良い知らせをどのくらい前から知っていたのですか。テイラーは英国は何百年も前から福音を知っていたことを認めます。するとニーはこう言います。何ですって、何百年も。そして彼は悲しそうな顔をしてこう続けるんです。私の父は真理を求めました。しかし見出せないままに死んでしまいました。なぜもっと早く来てくださらなかったのですか。これはハドソン・テイラーがその後も忘れられなかった苦難の瞬間であると言っています。なぜもっと早くこの知らせを伝えてくれなかったんですか。私たちの周りにはそんな人がいっぱい溢れてます。皆さんの家族はどうでしょう。皆さんに対して言わないでしょうか。なぜもっとこの救いを早く教えてくれなかったのかって。ヨハネはこのメッセージを天使から聞きます。黙示録のメッセージを黙っていてはならない、このメッセージを語り続けなさいって。私たちも同じようにこの黙示録のメッセージを語るわけであり、この聖書が教えているメッセージを語り続けていきます。この聖書が、この黙示録がまだこの救いを受けてらっしゃらない皆さんに対して何を語っているのか。一刻も早く罪を悔い改めてこの救いに預かるようにと、そのメッセージを語るようにと神があなたに命じてらっしゃるんです。この十節をご覧いただきますと、こう続きます。時が近づいているからである。ヨハネの時代から見るならばもう2000年近く時間が経ちました。彼らも危機感を持ってこのメッセージを語りました。だとすれば我々はもっと危機感を持ってこのメッセージを語り続けていかなきゃいけない。この救いを受け入れていなければ間違いなく彼らは永遠の滅びです。私たちの愛する者たちが、我々の家族が、友人が確実に永遠の地獄へと行くんです。それが神が私たちに警告されていることです。 あんまりこんなことを語れば友人は気分を害してしまうかもわからないと、親族はこんなことを聞いたらもう付き合いをやめてしまうかもわからないって。確かにいろんなことがあるでしょう。私たちもいろんなことを経験してきました。でも私たちがどう思われるかではなくて、彼らが聞かなければならないメッセージがあるんです。この世にはどんな罪でも許してくださる神がいらっしゃるんです。その方が罪の許しを与え、永遠の命を与えてくださるんです。これは彼らが聞かなければならないメッセージです。彼らにとって最も大切なメッセージです。それを語れと天使はヨハネに告げるわけです。そしてこの黙示録のメッセージは、黙示録の一章の三節をご覧いただきますと、七つの教会に送られています。その教会がこの働きをするようにって、当然私たちもその責任を負っていることはよく理解できます。確かに黙示録のメッセージを見るときに、このようにまだ救いに預かっていらっしゃらない皆さんが一日も早くこの救いに預かるようにというメッセージがあります。と同時に、この黙示録は我々先に救われた者たちに対するメッセージも記しています。それぞれの信仰をしっかりと吟味してますます忠実でありなさいという、そんなメッセージです。時が近づいているから、クリスチャンよと、ますます忠実でありなさいと。時が近づいているから、ますます主に喜ばれるものとして成長しなさいって。確かにそのメッセージが記されているわけですが、ちょっと考えなきゃいけないな皆さん。世の終わりが近いんだとか、主イエスキリストの再臨が近いということ、もうそのことは私たちが何度も耳にしていることです。また皆さんもひょっとしたらそれを口にされているかもしれない。問題なのはこの事実をどれだけ我々が真剣に受け止めているか。そうだと思いません？主は今日戻って来られるかもしれないと、そう思いますかと皆さんにお尋ねすれば、きっと皆さんははいとお答えなんでしょう。問題なのは、本当にでもそのことを信じている人が私たちのうちにどれだけいるかということです。だってもし本当にそのことを信じているんだったら、それはその人の生き方に必ず反映されるはずです。パウロがそのことを語っています。ちょっと皆さん、テサロニケ第一の手紙をお開きくださいます。テサロニケ第一の手紙の5章のところです。パウロは主イエスキリストが帰ってこられるということ、この再臨に関しての確信を持っていました。そこで彼はこう言います。2節をご覧いただくと、主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。まず彼が言うんです。主イエスキリストの再臨というのは突然に訪れるものだって。夜中の盗人のように突然にやってくるということを告白しています。また3節の初めご覧ください。人々が平和で安全だと言っている、そのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかりますって。パウロは人々が油断している時に主の再臨が訪れることを教えています。突然来るし、油断している時だって。そして最後、この3節の後半には、ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。つまり妊婦は苦しみの後に必ず子を出産するように、主イエスキリストの再臨も必ず起こることであるって。ですからこうして、まずこのテサロニケ第一の5章の中でパウロは 再臨を確信していたことを明らかにします。そしてその再臨についてこう説明してくれるわけです。突然に予期していないときに必ず起こることである。とこの再臨のことをこうして教えるパウロですけれども、4章をご覧いただきますと、だからどう生きなきゃいけないのかということが記されています。4章の一節のところをご覧いただきますと、終わりに兄弟たちを主イエスにあってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきか、私たちから学んだように、また事実今あなた方が歩んでいるようにますますそのように歩んでくださいと。主イエスキリストの再臨が近い今、どのように生きるべきなのか。パウロがまず最初に教えることというのは、主を喜ばせることをより熱心に行っていきなさいって、ますます主を喜ばせるものとして生きていきなさいということをこの4章の一節で教えています。イエス様が帰ってくるんだから、もう間もなく帰ってくるんだから、もっと主を喜ばせていこうって。2つ目に彼が言うことは、2節に、私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っていますって。つまり命令に従うことを教えるわけですが、このパウロの与えている命令、この後に出てくるんですけれども、それが彼自身の命令ではなくて神からの命令であるということが8節を見るときに明らかに知ることができます。8節には、ですからこのことを拒む者は人を拒むのではなく、あなた方に聖霊をお与えになる神を拒むって。パウロは命令を与えるんです。神からの命令を与えるんです。そして主イエスキリストにお会いする日が近づいている今、あなたたちが覚えなきゃいけないのは、その命令をしっかりと守っていくことである。だから主イエスキリストが必ず帰ってくる、約束なさっていたように必ずその日がやってくるって、そのことを知っているあなたたちはますます主が喜ばれることを選択し、そして主の命令により忠実に従い続けていくようにと、そのように言います。この5章の6節のところをご覧いただくと、テサロニケ大使の5章ですけれども、こんなふうにありますよね。あなた方は皆、ごめんなさい、ですから他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎深くしていましょうって。いつイエス・キリストの再臨が起こるかわからないから、いつ起こってもおかしくないから、だから私たちはこのように心を整えてその備えをなすことが必要だと彼は教えてくれます。面白いのはこの眠っていないでと記されています。というのは多くの人々が眠ってるからです。眠ってる信仰者がいっぱいいるんです。イエス様が帰ってくるとか、裁きの日が近いとか、そんなことを聞いても多くの信仰者は全く無感覚です。無関心です。何回聞いてもその人の耳も心も鈍感になってしまって、何の反応も示さない。だからパウロは言うんです。眠っていてはいけないって。多くの人はそういうふうに無感覚になっているけども、あなたはそうであってはいけないというんです。そして次にこう言います。目を覚まして慎深くしているようにって。目を覚ましてというのは油断なく注意するということです。いつ来られるかわからないんだから油断しちゃいけないって。しっかり目を覚ましてなさい。この慎深くということは面白い言葉です。自制心という、自制するという意味もあります。実際この言葉の語源というのは、酔っていないとかシラフであるとか、真面目で謹厳また冷静であると、そういう意味がある言葉がこの言葉の語源になっています。ですから終わりがいつ来ても良いように油断することなく、そして冷静に正しいことを判断するようにと パウロは進めているんです。しかもこの眠っていないで目を覚まして慎深くという3つの動詞は激励を表す方法で記されています。つまりこういうことなんです。皆さん、パウロはテサロニケのクリスチャンたちに対して、主イエスキリストがいつ帰ってこられるかわからないから、だからあなたたちは多くの信者たちと同じように眠っていちゃいけないって、目を覚まして、そしてしっかり冷静に何が正しいのか判断できるように、そうやりながらそのように生きていきなさいって。でそのようにパウロが進めるんですけども、なぜパウロがこんなふうに進めたかっていうと、実はこれがパウロ自身の生き方だったからです。パウロはそんなふうに生きてたんです。そしてパウロは一緒にこのように生きていこうと彼らを励ますわけです。だからこうして見たときにね、確かにパウロは今日イエス様が帰ってくるかもしれないということを信じてそのように生きてました。彼らは眠っていませんでした。今日イエス様が帰ってくるかもしれないということを本当に信じているがゆえに注意を払ってました。自分の行いにおいても、自分の言葉においても、態度においても、すべてにおいて本当に神が喜ばれることをやっているかどうか、そして慎み深く冷静に自分の行いを判断しながら、吟味しながら、イエス様にお会いする準備ができているかを考えながら歩んでた。そうして見たときに、イエス様の再臨が近いんだと私たちは口にするかもしれないですが、問題はそんなふうに生きているかどうか、パウロが生きたように私自身が生きているかどうか、そのことを私たちは考えなきゃいけない。我々さっき4章の2節、テスロニケ第一の手紙4章の1節や4章の2節を見てきました。主を喜ばせることを選択していこう、神の命令により従っていこうって。神の命令に従い続けていこう、神の命令により忠実に歩んでいこう、そう思っている人たちはますます宣教に力を入れるはずです。というのはイエス様ご自身が全世界に出ていき、すべての作られたものに福音を語りなさいと、述べ伝えなさいと、このように命じていらっしゃいますものね。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと、マルコの16章の15節やマタイの28の19のところにそのように記されている大命令と呼ばれているものです。でクリスチャンの皆さん、思い出さなきゃいけない。私たちはこの救いに預からせていただいたものとして、神からこの大きな責任をいただいたんです。この救いを語りなさいって、神の命令です。パウロが教えるんです。主イエスキリストの再臨が近い、そのことを信じている人たちはこの神の命令により熱心に忠実に従っていく。だからパウロは福音宣教にとっても熱心だったんです。こんなことから言ってます。私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません。そのことを私がどうしてもしなければならないことだからです。福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにならない。それはどうしても私がしなきゃならない。主がそのことを望んでいらっしゃる。主がそのことを私に命じておられる。だから私はそれを喜んでしようって。彼はこう言います。もし福音を述べ伝えなかったら私は災いに遭いますなんて。この災いに遭うっていうのは、もし私たちが救われていながら福音宣教に励まなかったら救いを失うっていう話じゃありませんよね。そんな災いの話じゃない。救いに預かったものは永遠に救われてるんです。じゃあこの災いとは何かっていうと、神の懲らしめがその人の上に臨むということです。神の命令に不忠実な者たち、 それに従わない者たちに対しては必ず主の懲らしめがあるんです。そのような懲らしめを経験しているならば、神が約束されたその素晴らしい祝福を全ていただくことはできない。罪が邪魔するんです。時が近づいている、そのことを本当に確信している信仰者たち、彼らはこの日を無駄にすることなく主を喜ばせることに、主の命令に従うことにより時間をエネルギーを費やす者たちです。で、皆さん、必ず黙示録が教えていること、この聖書が教えていることは実現します。それは神ご自身がそのように約束されています。そのように保証されています。こんなふうに私たち考えるべきです。でも神はあなたや私にほんのしばらくの時間だけを与えてくれています。その時間が数時間なのか数分なのか数週間なのか私たちには分かりません。でも神はその時間を私たちにくださり、しっかりと神の警告を人々に伝えなさいと、救いのメッセージを伝えなさいと私たちに語ってらっしゃる。そしてこの福音を伝えるという宣教の働きこそ、この救いに預かった私たちに与えられた神様からの特権です。素晴らしいニュースを知った者、素晴らしい救いに預かった者たち、その者たちがその素晴らしい神を、この救いを伝えるというのは我々に与えられた素晴らしい特権です。その責任をあなたが負っているということを私たち一人一人忘れてはならないんです。まず御使いはこのヨハネに対してこの予言の言葉を秘密にしちゃいけないって、このメッセージを語らないでいてはならないって、語りなさいって、語り続けていきなさいって、時が近づいてるからって、福音宣教に励むようにと。そしてもう一つ第4番目に言えること、それが11節と12節に出てきます。この週末にふさわしい歩み、週末にふさわしい生き方として4つ目に彼が挙げていることは何かというと、霊的に成長し続けることです。11節ご覧くださいます。不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい、正しい者はいよいよ正しいことを行い、聖徒はいよいよ聖なる者とされなさいって。この箇所は11節は不正を行っている者と正しいことを行っている者両方へのメッセージが記されています。最初に出てきたこの不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい、神ご自身が不正を行うようにと進めてるんじゃないんです。このメッセージが与えられたのは、神の真理のお言葉を聞いてもそれを否定し続けている人々、救いを拒み続けている人たちに対するメッセージなんです。神様はこの救いのメッセージを拒む者たちに対して、あなたには救いが与えられないだけでなく、間違いなくあなたには永遠の裁きがあること、永遠の地獄があることを約束しておられます。それはどうしてかというと、神が備えてくださった唯一の救いを拒むならば、それ以外の方法によって人間が救われること、それは不可能です。神の救いを拒むならば罪人が救われる方法はありません。私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょうって、神の備えてくれた救いをないがしろにしたら、どうやって私たちの罪の裁きから我々逃れることができるかって、人間に与えられた唯一の方法はこのイエス・キリストを信じる信仰によってのみその罪が許されるんです。ですからそれを拒んでいる人たちに救いの希望がないということを聖書は教え続けます。でまさにこれが聖書の教えている許されない罪なんです。 全ての罪は神様によって許していただける、どんな罪でも。しかし救いを拒む罪には救いがありません。だってその救いを拒んでるんですから。神の許しを拒んでる人に許しはありません。救いを拒絶するからです。ですからこの11節のところで何を御言葉が教えてるかって、主が備えてくださった罪の許しを拒み続けるのであれば、神はおっしゃるって言うんです、その人に。じゃあ好きにしなさいって。こうして私があなたに救いの手を差し伸べているにもかかわらず、それを振り払うならば好きにしなさいって、そのことが記されているんです。神によって罪を許していただいて、清められることを拒んで、罪を愛して罪に従っていこうとするんだったら、その汚れを、その歩みを継続しなさいって。それをあなたが望んでるんだから好きにしなさいって。それがこの11節のところで、この全般のところで教えることです。神様こうおっしゃるんです。ただしあなたのその選択における責任はあなた自身が負うことになるんだと、それを覚えておきなさいと言ってるんです。ですから神様に逆らい続けている人に対する神からの警告です。そんな人がここにもいらっしゃるかもしれない。あなたが覚えなきゃいけないのは、神はあなたのことを愛してくださって、あなたにとって最も必要な罪の許しを備えてくださった、その救いを拒んでいるのはあなただと言ってるんです。神があなたを新しく生まれ変わらせてくださるというのに、それを拒んでいるのはあなただというんです。それゆえにその責任はあなた自身が負うことになると、このように警告されているんです。で次に11節の後半には、正しいものはいよいよ正しいことを行い、聖徒はいよいよ聖なるものとされなさいって、すなわち救われた者たちはますますその正しさ清さにおいて成長するようにと命じておられるんです。主によって罪許され正しくされた者はますます正しいこと、神が喜ばれることを行っていきなさいと。聖と罪が清められて許されて聖なるものとされた人たちはますます神が喜ばれる清いことを追い求めていきなさいと。信仰において成長するようにって、ちょうどパウロがエペソの4章の13節で、私たちが皆信仰の一と神の御子に関する知識の一とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためだって、信仰者として成長するためにそのように歩んでいきなさいと、この11節の後半を教えるわけです。ですからこの11節は私たちに選択の重要さを教えています。どちらであなたは永遠を過ごすのかって、汚れたまま罪が許されないまま永遠を地獄で過ごすのか、それとも罪の汚れから清められて清い神と共に永遠を天国で過ごすのか、どちらをあなたは選択するのかって、この選択の責任を全ての人に課されています。そしてその選択が自らの永遠を決定するんだということを教えているんです。私たちにとって最も恐ろしいこと、それはこの救いの機会を逃してしまうことです。救いの機会を逃してしまうことです。御言葉を繰り返し私たちにそのことを言います。後になって後悔する人がたくさんいるんです。あの時信じておけばよかったって、あの時に神の前に救いを求めておけばよかったって。ヘブル書の著者はこう言います。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。神があなたを救いへと招いてくださっているときに、なぜあなたは心を固くなにするのかって、今この時に神の前に出てくることだって。12節をご覧いただきますと、こう続きます。見よ、私はすぐに来るって。 私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくる。改めてここで主ご自身が私はすぐに来るとおっしゃっています。見よと言っているのは注意を払うために、私はすぐに来るって。イエス様が来られるときにはそれぞれの仕業に応じて報いるために、それぞれが行った選択に応じて、それぞれの歩みに応じて主は報いを与えられるって。ですからさっきも見てきたように、神に逆らう選択をし、そのように生きている人たちにはそれにふさわしい報いが与えられるわけです。しかし主によって正しくされて救いに預かり、主の前を正しく歩み、そして我々が見てきたようにパウロたちと同じように、今日イエス様にお会いするかもしれないという思いを持って主の前を正しく歩んでいる者たちにはそれにふさわしい報いが与えられる。どちらにしろ我々はみんなこの神の前に立ちます。そして私たちの人生に対する神様からの評価をいただくわけです。私たちはこの黙示録を通してそのことを繰り返し教えられてきました。我々は死んで眠ってしまうんじゃないと、みんな神の前に立つんだって。ある人はその罪ゆえに永遠の裁きへと、ある人はいただいたその救いゆえに神と共に永遠を過ごすって。でもそのクリスチャンたちもキリストの裁きの座につくときに、あなたの主に対する忠実さに基づいて主が褒美を与えてくれるって。だから思いますね、信仰者の皆さん、目を覚ましていなきゃいけないって。いつその日が来るかわからないから目を覚ましていなきゃいけないって、眠っていてはならないって、注意してなきゃいけないって、冷静に何をすべきなのかを考えて正しい選択をし続けていくことの必要性、そのことを御言葉は我々に今日もチャレンジしてくれます。だからどうぞ信仰者の皆さん、今日からあなたがイエス・キリストにお会いするその日までどんなふうに生きていくのかはあなた自身がお決めにならなきゃいけない。ただ御言葉があなたに教えることは、主が喜ばれることをしっかりと探ってそれを行っていきなさいって、神の御言葉に従って生きていきなさいって、いつ主にお会いしてもいいようにその備えを持って今日生きなさいと御言葉を教えます。そのように生きるなら神は喜んでくださる、あなたを変えていってくださる。そしてイエス様にお会いするときに、あの時この正しい選択をしててよかったときっということになるでしょう。間違った選択をしている皆さん、あなたも神の前に立ちます。その時にあなたが行ってきたすべての罪が明らかにされ、そして神様があなたに救いを与えようとしてくださっているのに、あなたが自らの意思でその救いを拒み続けてきた、そのことも明らかにされます。それゆえにあなたに永遠の裁きが与えられる。その判決を受けたときにあなたは一言もその主に対して言い訳ができません。すべてのことが明らかにされるからです。大変大きな後悔だけが残ります。だから救いが与えられるときに救いに預かれと神は命じられるわけです。時が近づいてるって。だからこそ今日この救いが与えられる日にこの救いをいただくことです。最後に考えてみてください。あなたは主の御言葉に従いながら従順に生きていらっしゃるかどうか、あなたは主をいつも称えながら礼拝者として歩んでいるかどうか、あなたは主の福音をいつも述べ伝えながら歩んでいるかどうかを、あなたは主の恵みによって霊的に成長することを願いながら歩んでいるかどうか、このことを考えて正しい選択をすることが 主にお会いする備えをしている人の生き方です。週末にふさわしい生き方をしている人、そんな人の生き方です。しっかりその日に備えて今日行きましょう。イエス様にお会いする日、その日を心待ちにしながら、今日私たちがなすべきこと、それをしっかりとなしていきましょう。父なる神様、今日もこうして兄弟姉妹たちと共にあなたの御言葉を学ぶ機会が与えられてありがとうございます。父なる神様、どこまであなたは憐れみ深く、こんな罪深い私たちを憐れんでくださるのか、こんな私たちにどうしてここまで忍耐をもって救いの御手を差し伸べ続けてくださるのか、私たちにはなかなか理解ができません。しかしそれはあなたが実際に行ってくだされることであり、あなたは罪人が一人でも多くこの救いに預かるようにと忍耐をもって待ってくださっています。今日この群れの中でこの救いをまだお受けになっていらっしゃらない方がいらっしゃいます。主よ、どうぞその心に働いてくださって、あなたが罪を示してくださり、救いが必要であることを悟らせてくださり、備えられたこの救いを心から喜んで受け入れることができるように、その心にあなたが働いてください。救われている者たちも神様、どうぞ眠った状態にいるのではなくて、目を覚まして何をしなければならないかをしっかりと考えて、あなたにお会いする備えを持って今日生きることができるように、どうぞ一人一人のうちに働いてください。ここにいらっしゃる皆さんがあなたにお会いする備えを持ってしっかりと歩み続けることができるように、それぞれをあなたが変えてくださり、そしてあなたが導いてくださるように、御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。